よーはい、
なるけど安子の汁気になるけど安子の汁気に、
にゃ
ーつけろ、
なるけど
安子の
ジルケミスタート、
スタート。
この番組は東京都渋谷区シムズスタジオより収録でお送りいたします。
なるけさん、
はいはい、
19回目始まりました。
なんかさ、回を増すごとにさ、変態が増してない、大丈夫？
いやー、なんだろう、朝だからですかね。
朝だからかな。そう、今撮ってるのは朝なんですよ。もうすでに笑い声が入ってる、みんなの。はい、今日はですね、
多いね、
結構な人数がいるので、
多いですね。
早速紹介していきましょうか。
お願いいたしますよ。
はい、では本日のゲストはチームカモフクの皆様で
ー
す。
イエーイ、お邪魔しまーす。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、本日のゲストさんはチームカモフク。チームカモフクってなんだっていう話なんですけれども。
はい、なんですか。
はい、あのですね、私なるけも関わっていて、
なんと
ですね、朗読劇なんかを行っておる、まあ3年目かな、もう3年目になっております。はい、そのチームのメンバーのまず主催を紹介したいと思います。はい、チームカモフク主催の、は
い、用意しといてくださいね、ちゃんと、はい、
主催の声優福宮彩乃です。
あの、多分それは見なくても用意しなくても分かりますよ ね、
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 ね、そうですね、
さっきずっとガサガサやってたのに、これ一番前です
うるせえな、はいすいません。はい、じゃあ、はい、彩乃、
はい、ありがとうございます。
よろしくお願いします。チームカモフク紹介できます？
はい、頑張ります。ご紹介いただきました福宮彩乃と言います。チームカモフクはですね、もともと鴨川テルチっていうやつがいまして、うんうん、それが絵を描いてるんですけど、はい、第1回の
雑な紹介さんテルチさん、雑な紹介どうなんですか。
テルチは漫画家です。
はいはいはい、そこですね。
そうそうそう、はい、漫画家、そうね、漫画家の鴨川テルチ と、はい、私福宮彩乃がですね、うん、なんか面白いことしようぜって言ってたのが始まりで、
う
ん、
そうだ。
で、その1年目はまだカモフクっていう名前もなかったんですけど、うん、はい、なんか面白いことしたいんです、なるけさんって言ったのが始まりかな。
はい、はい、あ、そこで、そうですねすごい剣幕で剣幕でっていうより、なるけさんなんかしたいんですって俺に、
面白いこと
って言ってきて、え、で、何がしたいのって、わかりませんっていう、
あ、なんか面白いことって
、うん、じゃあ声優なんだし、うん、朗読でもやろうよみたいな
一応朗読は、
そうそう、朗読はやりたいんですけど、朗読だけじゃやみたいな、うん、歌も歌いたいみたいな、そうそうそう、
なんかいろいろやりたいんですみたいな。
僕なんかね、ざっくり聞いてましたよ。
そうそう、好き勝手な始まり方をしてね。
そうそう、
そして集まってくれたのがね、
そうなんです、はい、第1回目から参加してくれている、はい、まず向井慎、
イエーイ、来てます。
おはようございます
まあそんなペイちゃんなんですけど
ありがとう、
はい、どかされた、どかされた。
で、あと今日は来てないんですけど、はい、花輪英子さんっていう女性、はい、もう第1回も第2回もそうなんですけど、はい、いろんな役をね、
やってもらってます。
やってくれるんです。
年寄りから本当に少女、ね、少年までね、
すごいんですよ。
やってくれてます。
で、今回は実は主役だったり
するんです。はい、
今回主役で、まあ、その話はまたちょっとあって、
そうですね。
で、第2回から、うん、うん、参加してくれています、うん、
はい、
星野源一さんで
ー
す。
イエーイ、こんにちは。
あの、もう疲れ切ってますね。実を言うとね、実を言うと、あの、昨日この収録日の1日前が、うんうん、あの星野さん演出 で、ね、まあ、僕なるけが主催でやった舞台のね、終了で今打ち上げ終わった後ですもんね
お疲れ様です。
お疲れ様です。二日酔いも残しつつ、
ね、そうね
顔色、顔色、
はいはいはい、
なかなかちょっといつもと違う星健さんが見られて、
いいですね、
面白いんですが、
はい、そして
あとは脚本なんですけど、あ、
なるけさん、ミルノちゃんがいるよ、ミルノちゃんも、
うん、そうですよ、あと、まあ、なるけさんも役所としてももちろんやっていただいているのと、はい、うん、今回新加入、今日来てないんですけど、
はい、
ミルノジュンさんという方が、
はい、
以前ね、このラジオ、
うん、参加してくれてます、
はい、そんなミルノさんっていう6人が、出演側でして、
そうです。
で、あと脚本としてですね、
はい、
第2回から参加してくれてます、うん、立花桃さんという方が、じゃあここのご紹介は
俺がした方がいいな。
そうですね、
桃ちゃんここにいるしね、今ね、
う
ん、
まあね
一切声を上げなかったけど、
そうだね、
あたしみたいな感じ、はい、あなたですよ
桃ちゃん、あの、一言いただいてよろしいですか、
ね、はい、こんにちは、立花です
ほら、可愛らしい、
可愛い、
はい 今日ね人数いるからねわらわらしてますけれども、ももさんはですね、まあ、作家さんで、今忍者だけど OL やってますっていうのと、うん、それが神様という本をね発行してるっていうの、これなんていうの、
なんていうの、
刊行してるっていうの、
刊行かな、
刊行していらっしゃる作家さんでございます、はい、チームカモフクの、作品ももう2年目
です
ね、脚本を書いていただいております。
はい、
はい、そして
そして最後に今回ですね、はいはい、実はチームカモフクの、第3回公演が、はい、作家の共演ということで、はい、銘打っておりまして、はい、その共演ということで、出ていただく、はい、和賀原さんという、
おーね、大御所がいるんですよね、
大御所がいるんですね、
ボスが、ボスが出るわけではないから、あれ何かに出るわけではないんですよ、
ボス、
突然にあの声を発しましたけれども、はい、はい、あのなるけさんご紹介していただけますか、
すみません、紹介が下手で、
もう前やったからよくない、
どこやったの、
あるはい、和賀原さんはですね、まあ、前に一回紹介しているのでちょっと、はい、まあ、端折らせていただくと、
以前も出させていただきました、
はい、電撃大将さんから、ね、賞を取っていただきまして、はい、賞を取っていただきまして小説働く魔王様を刊行なさって、はい、まあ、アニメ化もしましてね、
2013年のことでございました、
大盛況で、
はい、
やっております。今回、まあ、いつもはい、朗読聞きに来てくださってまして、
そうなんですよ、ね、
第1回からお邪魔させていただいてるんですかね、
聞いていただいてて、はい、そうなんですよ、
そう、それで、まあ、主催の福宮が、はい、ちょっとしなだれながら、出てよ出てよと、
いろいろ誤解を招く、
第1回から見に来てるってことは、いや、そうじゃなくて、いや、なんで俺に書かせないんだってことですか、
そうしたこと、
いや、まあね、さっきチームカモフクのね、設立といいますか、はいはい、成立の話もありましたけれども、なんか面白いことやってたお二人が、話をしたという話があったじゃないですか、でその流れで、まあ、僕は1回2回目と朗読劇を感激させていただいて、
はい、
でその流れでですね、なんか面白いもの書いてって言われたんで、OK って
軽いな
軽い、
あ、そうですね、
という流れ で、
ね、
はいはいはい、私今ここにおります、です、
ね、前にも一度話をさせていただきましたが、なるけと和賀原さんはね、昔ちょっと、はい、
ちょっと、ね、芝居仲間と言わせていただくのはちょっとね、まあ、今なるけさんがプロなんで心苦しいんですけれども、そういうご縁もありまして、かなり長い付き合いになりますの で、
そうなんです、
なんか面白いこと書いていいよ、分かった
ね、そう、共演できるっていうのが嬉しくて、もう十何年間経って、
ね、実際にきちんとね、仕事を2人でするのは初めてのことなので、
面白いものになるんじゃないかと、
は
い、
作家さんが今作は3人いらっしゃるんですね、
そうです、で3人目が我らの、
そう、我らが
いつもの、
いつもの、なんかちょっといつものって言い方ちょっとあれ我らが、
我らが期待の、
期待の、
ヨップ
はい、遠藤陽風が、
すいません、
陽風さん、
ね、
ジルケミラジオでもいつもラジオドラマの脚本書いてくれてる遠藤陽風、橘桃ちゃん、和賀原聡さん、はい、遠藤陽風という3人が、同じテーマというか
一つの設定で、はいはい、お話を紡いでいくという、
は
い、
だからキャラクターなんかは、まあ、ほぼほぼ、ね、メインキャラクター同じなんですが、書いてる脚本家さんが3人とも違うと、
面白い、
そう、だからもうその違いは本当に原稿が上がってきた時に感動しましたよね、
そうですよね、
これは
みんな設定としても、最初にテルチの絵があったので、うん、こういうイメージのキャラクターだよっていうのはあったんですけど、はい、それが実際話になると、うん、もう言葉遣いも性格もちょっとずつやっぱ違って、
う
ん、いやー、鳥肌が立ちましたね、
やばいね、
やばっすね、
作家さんたちが本気で書いてくれてる、
これお高いんじゃないですか、
いやいやいやいやなんと53,000円
ちょい今なら
具体的
高い
すごいね、オープニングだけでこんなに、紹介だけでこんなに話すと思わなかったけど
そうだった
はい、はい、今回ですね、脚本を書いていただくことになりまして、まずじゃあももちゃんからお願いしたいんですけども、
はい、
あ、すっごいドキッとしてる大丈夫です、怖くない怖くない今回、このメインテーマというか、キャラクターやこの作品の、まあ、メインの部分書いていただいてるんですけど、はい、どういう思いがちょっと入ってたりとか、なんか思いがあったら話していただきたいなと思うんですけども、
はい、 なんかとりあえず36歳の女性が主人公なので、
はい、
なんかそれなりに人生の重みもあるかなと思い、
ええ、
なんか前回は結構ラブコメでなんかキャッキャッワイワイやる感じでこうときめけばいいかなと思って書いてたんですけど、はい、まあ、今回はちょっとその女性のならではの重厚感みたいなものをちょっと痛々しさも若干ありつつ、
ね、
はい、なんかこう皆さんが読んでちょっと心に引っかかって読んでじゃないか、うん、
聞いていただいて、
聞いてちょっと引っかかってくれたらいいなと思って書きました。
ありがとうございます。
これは気になりますな。
そうあの前作も非常に良かったうぬぼれ王子と歌う魔女っていう、うん、あの作品だったんですけど、今回またちょっと、はい、あのなんでしょう、視点が変わったし雰囲気も変わったし、まあそれはもう前回も聞いていただいた方は今回聞きに来てくださると違いがわかるだろうし、今回から聞きに来る人もこのなんて言うでしょう、重み重厚感を感じつつ、
いい なんかいいな、俺この収録で俺だけ知らないっすよね。気になる。
ヤスコはいつも打ち上げで歌うから大丈夫。
打ち上げ隊長
だね。そしてそして、
いや、はい、えぐられる人はえぐられればいいと思う。
おっと怖い怖い怖
い。いやこれがね、これがね、
さっき言ってた、
そうそうそうそう、えぐられてるのが私なのさ。
今回ね、アヤノンの役は大変そうだね。
なかなか、ま、でも今回実は主役は、はい、過去2年主役をやらせてもらってたんですけど、今年の主役は花輪英子さんにお任せをしている
んです。お任せをしてね。
そうなんですよ。だからね、うん、もう今年は主役は任せたし、ははーんって思ってたら、
うんうん、
あの私がメインの話もあって、うん、それを書いていただいているのが和賀原さんで、
そうですね。
いや、やっぱりね、あの過去2回、はい、逆にあの皆さんの芝居を見てるんで、はい、それを言われた時にはやっべどうしようって思って、
あ、そうなんですか。
そうなんすか。
いや、まずあの最初にあの企画書の段階でね、あの、はい、簡単なラフ画とかの設定を見せていただいて、うん、であのある程度その立花さんが作ったあの設定なんかも見せていただいた上で、うん、まあ、結局僕も過去の2回その福宮さんがその主役をやっているシーンを見てますから、はい、おお俺があれ描くのかって。いやーと言った手前、頑張らなきゃいけないと思うけど、まあ最初はねとんでもない分量飛ばしましたもんね。
なかなかでしたね。
長かったねけど、それあこの長さになるわっていう内容の濃さだったんだよね。
あれはすごかったです。いや、ま、マジかやべえっておっしゃってましたけど、あれもらった時の私もそれとかじゃないっすから、
ね、みんながよりやばかった。
本当に申し訳ない。
青ざめて青ざめて
ね
これ楽しみですね。また後でその告知等
します
してくださいよ。
ね、
でさ、
でさ、
でさ、このメンツ揃ってんじゃん。
そうそう、作家と
コーナー何すんの？
歌うな
歌は和賀原さんにお願いします
。まあオープニングジングルで歌ったけどね。オープニングジングル聞いてください。はい、じゃあこのメンバーなので、
はい、
やっぱり
せっかくなんで
ドリームストーリーやっていきましょう。じゃあ最初のコーナー行ってみよ
う。デモテープの作り方がわからない、書類審査が通らない、デモテープを送ったのに反応がない、その場で歌って反応が聞きたい、そんなあなたにシムズ直接歌えるオーディション、直接歌えるオーディションで検索。
ナルケとヤスコのドリームストーリー、ラジオドラマ
オリオンの思い出。
やばい、
どうした？
あいつが乗ってた。
あいつ？
あいつったらあいつだよ、わかるだろう。
ああ、ひょっとしてお前がごまたかけてるのを知ってぶん殴ってきた挙句急所を踏みつけて出ていったあの女か。
ごまたもかけてない。4人だけ
しかんねえよ。
でどうしようどうしよう、よりにもよってターゲットの隣に座ってた
俺の知ったことかよ。
どうしよう、俺あいつだけは傷つけるわけには。
準備できた？ちょっと相談があんだけど。
うるせえな、ちょっと黙ってろ。
え、何？どうかしたのこの人？
ほっとけ、ただのアホだ。それよりおい、ボスの隣、女がいたか。
え、ああ、うん、隣っていうか、膝の上に座って昼寝してる。
うわあ、最悪だ。最近帰ってこないと思ってたら、よりにもよってあんな男のところに。
うっせえな、しょうがねえだろ。町の裏全部を取り仕切るマフィアの大ボスと学生のお前じゃ解消が違いすぎる。俺が女でも向こう選ぶわ。
で、どうすんの？
どうっつったってやるしかねえだろ。
それはダメだ、あいつのいないところでなきゃ。
だったらやめるか？
それもダメ。
ねえ、時間ないよ、早く決断しないと。
うわ、もうどうすんだよ、ちくしょう。
バカだなあいつら。あれでバレないと思っているのか。
彼らがオリオン007についているというのは本当だったんですね。
私が乗車するのを待ち構えていたんだろう。いつになるとも知れんのに効率の悪い。やはりバカだ。
嬉しそうですね、ボス。
どこがだ。今知ったらない。
鼻の下が伸びていますよ。
それはこの女のせいだ。
何？もう着いたの？
まだだよ。もう少ししたら食事を運んでくるはずだ。
本当に豪華な列車ね。よくチケットが取れたわね。
お前のためならこれくらいなんてことはないよ。
私だけ？
お前が望むならお前の大事な誰かも乗せてやろう。
そんな人もういないわ。あなただけよ。眠い。寝るわ。もう少し膝貸しててね。
いつまでもそうしているといい。ここがお前の特等席なのだから。
ボス、あいつらはどうしましょうか。
放っておけ。どうせ何もできまい。己の無力さを思い知るといい。
やっぱりさ、やめておけってことなんじゃないの。
何がだよ。
土台無理だったんだよ。俺たちがボスの命を狙うなんて。
お前、あいつにされたこと忘れたのか。
いや、されたことってさ、してもらったことっていうかさ。
お前ボスに可愛がられてたもんな。しょっちゅう蹴飛ばされてたけど。
それもまた愛情って感じだったよね。
ボスの愛情は分かりにくいんだよな。
何が愛情だよ。虐待だろあんなの。
確かにさ、炭鉱で36時間休みなしで穴掘りさせられたのはきつかったんだけどさ。
その分金はちゃんとくれたからな。俺たちみたいなろくでなしに仕事をくれるのはあの人くらいだった。
ま、結局一酸化炭素中毒で俺たちみんな死んじゃったんだけどね。
だからこうして俺たちはあいつに復讐しに来たんじゃないか。
いや、だから俺たちは別にどうでもいいんだって。
そうだよ、僕らは付き合ってあげてるだけだよ。
で、どうすんの。ボスに取り付いて窓から飛び降りるっていう最初の計画はもうすぐ予定の橋を通るぜ。
ねえ坊ちゃん、やりたいことは本当にそれ。
今なら引き返せるぜ。あんたのやりたいようにやんな。
俺は
全く幽霊になってもあいつのアホは治らんな。どうしようもない。
愛すべきアホでしたよ、お坊ちゃまは。手下どもにも慕われていました。
頼まれてもいないのに炭鉱に潜り込んで働くからだろう。
ボスに反抗したかったんです。後を継ぐために大学に通うなんて嫌だ。親父の悪行を暴くために現場の真実を知るんだとか言って。
その結果死んじまったらどうしようもない。
まあそれは確かにアホですね。
しかもなんだ、幽霊ってのは死んだ場所に漂うものだろ。なんでよりにもよってオリオンに取り付くんだ。
それはボスがこの列車のオーナーだからでしょう。
死んでまで嫌がらせとは憎たらしいやつだ。
それから分かっているくせに本当に素直じゃないんですから。
まったく世話の焼ける坊ちゃんだぜ。
人たらしってああいうことを言うんだね。
まあだから女癖は悪かったよな。
でも誰にも恨まれてなかったよ。
それはタチが悪いって言うんだよ。
彼女もいつもそう言って怒ってたね。
お父さんもお兄ちゃんもほんとそっくりってな。ったく世話の焼ける親子だぜ。
おい、そろそろ腹が減ったな。食事を持ってこさせろ。おい、聞いているのか。
聞いてるよクソ親父。食事くらい自分で取ってくるか、運んでくるまで待てよ。ほんと といつでも誰にでも偉そうだな、あんたは。
お前
いつもそうだった。勉強しろ、俺に恥をかかせるな、余計なことはするな、後を継ぐことだけ考えろ。俺に自由なんて何もなかった。
それで何の用だ、私を殺しにでも来たか。
そのつもりだった
よ。おじけづいたか。
妹を泣かせたくないだけだ。お袋はお前のせいで死んだ。俺が死んでお前までいなくなったら、こいつは一人ぼっちになっちまう。
お前が死んだのは私のせいじゃないぞ。
わかってるよ。だからこうやって頼みに来たんだろ。妹を頼む。こいつだけは泣かせないでやってくれ。
お前なんぞに頼まれるまでもないわ。
親父、一生に一度本気のお願いだ。最後にそれだけを言いに来た。
どうしたのパパ、ぼんやりして。
いや、ちょっと思い出していたんだ。
何を？
この列車ができたばかりの頃、家族4人で乗ったことがある。お前はまだ赤ん坊だったから覚えていないだろうが、あの頃はそう、みんなまだよく笑っていた。あれもあいつも。
パパ？
みんなでまた一緒に乗ろうと約束をしていたんだ。いつかあいつが大人になったら、きっと。
キャスト紹介。
なるけよしや。
ヤスコッティ。
向井真。
我が原さとし。
星野健一。
福宮彩乃。
脚本、
橘桃も。
はい、お聞きいただきました。
あーおーすあーいただろうか。
本当だよね。
あれなんかアウアウ言ってし
まった。いろいろあるだろうけど、ここ2人に喋ってもらうから、じゃあペイちゃんどうだったの？
あ、なんかもうやってて、なんか
マイク入れろよ、マイク
マイクを忘れて
る。ただただその、和賀原さんに聞き入ってしまった。
おかしいですからね。おかしいですからね。
すごかった。
なんで俺ここに来て毎回芝居やってんの？
星野さん、星野さんどうでした？
いや、和賀原さんすごかった。
やめてこら、そういう回か。
やっぱプロに近いと、
プロって違うね。
喋るんだよ。
思ったより乗ってるっていうね。
あの、少しだけ次にこれから告知する朗読の本編に少しだけ絡んでるような部分もあった。
僕出ちゃってよかったの？
よかったよかった。
全然
もうこれでチームカモフクだから。
ウェルカム仲間。
まあ打ち上げいつも言ってるけどね。
そうですね。いつも歌ってくれてね。
やってるけどね。
はい、というわけでですね、もう結構告知なんかの時間にしちゃいましょう。
そうですね。じゃあさっきの続きでお願いしますよ。
じゃあ綾乃に、文谷綾乃に、
はい、一応
お願いいたします。
はい、ではですね、チームカモフク第3回公演となりました。
はい、
朗読劇廃液のオリオン。
悩んだね。
廃液と漢字が、
ね、はい、なんていうのこれ、
廃液
の廃れるのね。
やすくなんて振りを、
はい、廃止
ほら廃液でわかんない。
そうだね、そう
か、
廃止された駅、
う
ん、
そうだ ね、
ね、廃液のオリオン。オリオンっていうのは電車なんですけど、オリオンっていう名前のものでして、
はい、
どうしようね、どう話そうね。
場所はどこ
ですか？場所は野方区民ホールというところ。
野方区民ホール、
はい、西武新宿線の野方駅からすぐのところなんですけど、
日にちも、
はい、11月の22日火曜日と23日水曜日の祝日です。
はい、
このそうチーム科目初2 days 3 stage、
はい、そうですね、
はい、多い。あ、火曜日の方は夜、
そうなんです、夜18時半から。
水曜が
1時から13時からと17時30分、はい、5時半からとなってます。
お高いんでしょう？
それがですね、なんと5万3000円
高い
高い高い高い。あ、
それが今なら、
今ならなんと
なんと
なんと
用意しとけよ
ー。ペーちゃん
入れ替え。
お願いします。
はい、オリオン席が3800円。
オリオン席って何ですか？
これはですね、台本がついてまいります。
はい、若原さんとももちゃんが書いている台本がですね、
ヨフさん
も、ヨフも、はい、ヨフいつも通りでごめんなさい。あの台本がついてくるという、はい、
プレミアム席、
プレミアム席ですね、はいはい、はい、そして一般が
2500円。
はい、学生はなんと
500円割引。
なあ、お安い。
今の値段からさらに500円引きです。
そうですね、
はい、これどうやって検索したらいいんですか？
はい、
あ、検索はですね、はい、チケットコリッチというチケット管理のサイトがありまして、はいはい、そこを見ていただくか、もしくはチームカモフクと打っていただければ、はい、私たちのホームページが、
ホームページがあります、
あるんですよ。
いいっすね。
そうなんです。そこから
TEAM カモフクです。
そうです、
はい、ありがとうございます。
11月22と23ですよ。
はい、ぜひお越しください。
お越しください。はい、ではあの和賀原さんも告知など
お願いいたします。はい、廃駅のオリオンでかなりあの脚本をしっかりかませていただきました。私、和賀原聡、ですね、このラジオが放送される翌月11月10日にですね、新作ディエゴの巨神というものをあの河原津電撃文庫から刊行させていただきますので、何卒よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
最新刊、
新作ですね。
完全新作、
完全新作です。おー、
それとはどうする。
買います。今日帰ったらまたね、コルソルのね、修正やらなきゃいけないんだ。
痛い痛い。
帰らせないぞ。
そこ。
はい、じゃあ安子も、
はい、あ、僕ですか。いいんですか、僕で。他の方
も
大丈夫ですか。
あ、私は相変わらず忍者 OL 発売中なので、
はい、あ、よろしく。忍者だけど OL やってます。
面白いんですよ、
これ。よろしくお願いします。はい、じゃあ安子、
じゃあ僕でいいですか。はい、私はですね、11月の、9日水曜日にですね、ドデカワンマンが、ありまして、下北沢ガーデンというところで、
はい、
ありまして、 CDそして DVD、セットになったやつを発売いたします。
やったー。
そうなのよ。でもってあの初めての MV なんだけど、 MV が、あれなんですよ、監督が金子修介。
金子くんね。
そうなんですよ、
くんって。
前ラジオ出ていただきましたね。
そうなんですよ、
ゴジラガメラウルトラマンの監督でございます。
そうなんです。じゃあ、なるけさん、よろしくお願いします。
はい、私もですね、告知ありまして、10月の15日、あ、その前に10月の9日と10日、今来ています星野健一さんが、初演出に挑戦している、我が劇団流星群、第13回公演シュウさんとシュウちゃんと風の列車というのが東京公演がございます。はいはい、そして10月15日21グラムの時間という、チームガラクタさんと劇団流星群のコラボレーション、歌と舞台の融合、新しいものを作っていこうという舞台をライブハウスでやります。この辺はですね、私のホームページなど見ていただければわかるんじゃないかなと思います。ぜひよろしくお願いします。
よろしくお願いします。すごい、僕も出てるよ。
出てるよ。はい、というわけで、あ、いかがでしたか。もうあっという間でしたね、この人数
が。本当に早かった。
ラジオドラマに時間をかけすぎたせいだ。
それもあるかも。、
ね、でも力がだいぶ入っていい作品になったんじゃないかなと思います。はい、朗読もですね、もうかなり力を入れてこれから
楽しみ。
かなり力を入れてこれから稽古をし始めます。
でも一応まだかい。そうだね。
うん、ね、はい、チームカモフク、一同ともども頑張ってやっていきたいと思いますので。
すごいよね、メンツが。
ちなみに今回はですね、脚本、じゃあ台本付きの席っていうのがあります、ありまして、
オリオン席ね。
その台本ももちろん売り、グッズとして売りますし、あと CD とか画集なんかも出させてもらいます。
そうだそうだ、グッズが豊富なんです。
まあ、その辺もホームページに、
そうですね、
いろいろと
教えていこうとね、思っております。
よろしくお願いします。
はい、じゃあちょっと最後のこれ読ませてください。
お願いします。
はい、この番組はインターネットでバックナンバーを聞くことができます。 W を2回 WW レディオで検索。また番組では素敵なプレゼントが当たるキャンペーンを開催中です。サイトより番組宛にメッセージをお送りいただいた方の中から抽選で1名様に iPod シャッフル、抽選で2名様に iTunes カード1500円分をプレゼント。どしどしご応募ください。はい、この番組は東京都渋谷区シムズスタジオより収録でお送りいたしました。
ました。
はい、皆さんありがとうございました。もう最後ですよ。
はい、はい、
言い残したことないですか。
ないです。
時間はないけどね。
大丈夫、いいの、働く働くでいいの最後は。
い
や
い
や、
オッケーオッケー。
それで俺前回来た時のやつ。
はい、じゃあお別れの曲は、ヤスコッティライブ音源ですね。
ライブ音源ですね。
はい、グッバイマイレディ、じゃあ紹介お願いします。
じゃあ僕のライブ音源から、
グッバイマイレディ。じゃあみんな、生きよう、働く働く、せーの、
働く働く。
バイバーイ。
バイバーイ。
ありがとうございました。
来てねー。
お持ちだにゃす。